ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
今日もね、引き続きフィリピンの小売市場についてお話をしていきたいなというふうに思います。過去3回にわたって小売市場の規模の話であったり、近代小売と財閥の関係みたいな、伝統小売80万点の伝統小売、それから VIP の中、ベトナム、インドネシア、フィリピンの中では最も近代化が進んでいる市場であるというようなお話を含めて、させていただいたという中で、近代小売とね、伝統小売の密接な関係みたいなところについて今日お話ししたいなというふうに思うんですが、どこの国でもそうですけど、伝統小売への配下を伸ばすには、まず近代小売でそれなりに目立った存在になるということが非常に重要ですよと。なぜならば、伝統小売のオーナーは近代小売での売れ筋でない限り取り扱いをしないからということを、この番組でも散々申し上げてきたと思いますと。でその中で言うと、今までお話しした通り、前回前々回お話しした通り、主要三大小売のピュアゴールド、 SM、 ロビンソンズでそれなりに目立つ存在になるということが、大変重要ですよというのが一つで、中でもピュアゴールドとアルファマートというこのコンビニですね、アルファマート2番目に大きいコンビニ、インドネシアのコンビニ、フィリピン出てきてますけども、この2つの小売にでどれだけ目立つかということが、伝統小売をやる上で非常に重要で、でその近代小売と伝統小売の密接な関係ということでお話を今日しますというふうに言いましたけどもね、どういうことかというと、その伝統小売の仕入れがですね、フィリピン非常に面白くて、近代小売から行われてるんですよね。どういうことって多分皆さん今思ったんじゃないかなと思うんですけど、日本だと駄菓子屋がイオンから仕入れてくるみたいな、セブンイレブン、ローソンから商品仕入れるみたいなね、普通に一般のお客さんと一緒に並んで買って仕入れるみたいな、そういう感覚ですよね。で、まさにそういう状況になっていて、日本でいうと、いわゆるそのコストコみたいなね、業販向けのスーパー、会員制スーパーみたいな、これL&F って言ったかな、フィリピンにもあるんですよ。で、そこみたいなものなんですけど、そことはちょっとね、ピュアゴールドなんかがやってるサービスっていうのは違ってて、で結局フィリピンの近代小売は伝統小売との共存が重要だと思ってるわけなんですよね。で伝統小売はなくなるとも思ってないし、なくなってほしいとも思ってないと。で VIP の中で最も伝統小売が行政の支援を受けた、コロナ禍で支援を受けたっていうのが、フィリピンだったわけなんですけど、で実はコロナ禍で支援を受けて伝統小売の数増えてますよと、満単位で増えてますよっていうね、そんな情報も一部報道されてたりしますと。でそんな中でどういうことかというと、そのピュアゴールドなんかは、例えばレジがね15個16個とかってレジがあったら、8個は一般コンシューマー向け、消費者向けで、残りの8個は、伝統小売のオーナーさん向けのレジになってて、フォーホールセラーズって書いてあるんですよね。で8レーンから16レーンまでみたいな。で、棚もね、その伝統小売のオーナーさん向けの商品だけが置いてあるような棚が用意されているピュアゴールドの大きな店舗とかもあるわけなんですよね。どういうことかというと、商品が例えばその、小分けになっているものがブワッとこう20個とか袋に入ってたりとか、伝統小売の最大のメリットって何って、消費者にとって何って言ったら、すぐ買えるとか、そういうメリットもそうなんですけど、今使いたい分だけを買えるっていうことが、伝統小売の最大のメリットなんですよね。例えばその頭痛薬でも24錠いつ使うか分かんないものを、この今買いたくないんだと、今買いたいのは今のこの頭痛を治すための2錠なんだみたいなね。でそのお菓子も小袋に入ってちっちゃく入ってるし、シャンプーだってワンボトル買いたくないんですと、 今日の夜シャンプーしたいこのサシェット一つ買いたいみたいな、このニーズを満たせるかなんですよね。だから実は伝統氷の方が近代氷で売ってるよりもグラムあたりとか1個あたりで言うと高いわけですよ。商品は 10% から 20% ぐらい高いわけですよ。でそれも消費者は分かってると。それでも今使いたい分だけ、今食べたい分だけが買えるってことが重要で、なぜならば、フィリピンのような、今まさにこう新興国になろうとして、新興国のような成長過程の国は個人のキャッシュフローがめちゃめちゃ重要なわけですよ。給料が月2回あるってどういうことか分かるかって、キャッシュフローが重要ってことですよね。だから今使いたい分だけ仮に高くてもということなわけですよ。でこれがまあ非常にその重宝されているわけで、で、その仕入れをピュアゴールドから行ってるし、アルファマートも伝統氷向けの支援をやってて、でフィリピンはね、ASEAN の中でも本当に一番近代氷が伝統氷を支援してると。でこの番組でもね、なぜ伝統氷がなくならないのか、デジタル武装して伝統氷がどう変わるのかみたいな話は散々いろんなエピソードでやってると思うんで、また振り返ってみてもらったらと思いますけど、でフィリピンの近代氷はそんな感じで、もう伝統氷で売れる売れ筋セット20セットみたいなのをこう売ってるわけですよね。ピュアゴールドにハリンプリンプログラムって言って、伝統氷のオーナー支援をするプログラムもあるし、で、そうなってくるので、伝統氷はずっと維持され続けるわけですよね。だってインドネシアの80万店あって増え続けてるっていうわけですから、コンビニよりも便利な存在になるみたいなお話なわけで、で、非常にそのユニークな、昇流になっていますよということで、ございます。なのでこの特にピュアゴールドとかね、伝統氷をやるときにはアルファマートみたいなところ、伝統氷の支援をしているところで、しっかりと伝統氷向けの商品を展開していくということが、非常に重要になってくるということでございます。はい、こんなところですかね。あともう一回ぐらいやろうかな。はい、すいません、以上になります。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。